こんにちは、ハルトです。ナイナツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。世界標準の経営理論はニューザム証券による経営学の解説書であり、ビジネス現場で使える主要な経営理論を体系的に整理した一冊である。特定の業界や職種の実務書というより、経営の意思決定、組織運営、イノベーション、戦略、人材マネジメントを支える理論的基盤を学ぶための本として位置づけられている。経済学、心理学、社会学といった複数の学問分野を土台に約30の理論を横断的に紹介し、それらをビジネス現象と対応づけて読める構成が特徴である。単なる理論の羅列ではなく、なぜその理論が重要なのか、どのような現象を説明できるのかを重視しているため、読者は知識を暗記するのではなく判断の軸として活用しやすい。経営学を共通言語として捉え直し、異なる立場の人同士が議論できる土台を提供することが本書の主な目的である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、経営理論を知識ではなく共通言語として扱う発想。本書の中核にあるのは、経営理論を個別のノウハウではなく議論のための共通言語として捉える視点である。経営の現場では部署や業界、役職が違うだけで前提がずれやすく、同じ言葉を使っていても意味が一致しないことが多い。そこで理論を使って現象を抽象化すると、個別事例に埋もれていた論点を整理しやすくなる。著者は、理論の価値を答えを出すためではなく、何が起きているのかを説明し、他者と対話するための枠組みにあると位置づけている。この考え方は、単発のフレームワークを使うよりも汎用性が高い。特定の課題に対して即答を与える本ではないが、複雑な状況を構造化し、異なる立場の人と議論を成立させる力を養う点に独自性がある。次に、経済学、心理学、社会学の3つの基礎から理論を整理する構造。本書は、経営理論をバラバラに紹介するのではなく、経済学、心理学、社会学という3つの基礎ディシプリンから整理している点が大きな特徴である。経済学は合理的な意思決定やインセンティブ、心理学は認知や動機づけ、社会学は組織や関係性、制度の影響を説明する。経営現象はこれらが複合して生じるため、どの学問の見方を採用するかで解釈が変わる。本書の構成は、読者に理論の背景を理解させ、なぜその理論がその現象を説明できるのかを見通しよく学ばせる。単なる理論の名名集ではなく、理論同士の質や前提の違いを意識させることで、表面的な理解を避ける設計になっている。これにより、似たように見える理論の差異も把握しやすくなり、実務で使う際の誤用を減らすことにつながる。さらに、理論とビジネス現象を対応づけるマトリックス型の学び方、本書の実用性を高めているのが、ビジネス現象と理論をマトリックスで対応づける構成である。戦略、イノベーション、組織行動、人事、ガバナンスなどの現象を起点にしながら、そこに関連する理論を引けるようになっており、辞書のように参照できる。これにより、読者は最初から全書を通読しなくても自分の仕事に関係するテーマから入ることができる。忙しいビジネスパーソンにとっては、関心のある問題に直結した理論だけを拾い読みできる点が大きい。また、現象起点で学ぶと、理論が抽象的な概念のまま終わらず、現実の意思決定に結びつきやすい。著者が重視するのは、理論を学んだ後に実際の企業事例へ当てはめて考えることであり、この往復によって理解が定着する。現象と理論を往復する学びの設計は、本書を教科書でも実務書でもある独特の位置に置いている。そして、不確実性の高い時代に思考の軸を作るための理論集。本書は、不確実性の高い時代において、短期的な流行や表層的なフレームワークに流されないための思考の軸を提供することを目指している。ビジネス環境は予測しにくく、過去の成功体験がそのまま通用しない場面が増えている。その中で必要なのは、答えを早く出すことよりも何を基準に考え、どう意思決定するかを支える理論的支柱である。本書では、理論は現象を説明するだけでなく、なぜそうなるのかを問い直す道具として扱われる。これは目先の課題解決に役立つテクニック集とは異なる。理論に基づく思考は、複数の解釈が成り立つ状況でも判断を支え、議論の質を上げる。特に経営層やマネジメント層にとっては、組織全体の方向性を決める際に、感覚や経験だけに頼らず説明可能な判断を組み立てる助けになる。最後に、読み切る本ではなく必要な理論を選んで使う実践的な設計。世界標準の経営理論は大著であり、最初から最後まで一気に読むことを前提にした本ではない。むしろ、自分の業務や関心に近い理論から選び取り、必要に応じて参照する使い方に向いている。この点が一般的な経営書や自己啓発書と大きく異なる。実務では課題が変われば必要な視点も変わるため、 固定的な読み方よりも理論を道具箱のように使える構造の方が有効である。本書は理論を学ぶだけで終わらせず、実際のニュースや組織課題に当てはめて考えることを促しているため、読後に行動へつなげやすい。読書会や対話の場で使われやすいのも理論が単独の正解ではなく、解釈と議論を生む素材として設計されているからである。理論を実務の判断材料として反復利用したい人にとって、この柔軟な設計は大きな利点となる。結論として、この本は経営学の専門書を体系的に学びたい人だけでなく、実務の現場で意思決定や対話の質を高めたいビジネスパーソンに向いている。特に経営企画、マネジメント、事業開発、人事組織開発、コンサルティングなど複数の立場をまたいで考える必要がある読者には有用である。理論を個別の知識としてではなく、共通言語や思考の軸として整理している点が一般的な経営書との大きな違いである。また現象ごとの対処法を並べるタイプの本と比べて応用範囲が広く、特定の業界に閉じない。内容はやや学術的だが、その分流行りの手法に左右されにくく、長く使える判断基盤を得やすい。読み終えた後に残るのは即効的なテクニックではなく、状況を構造化して考える習慣である。経営を広い視野で理解したい人、異なる専門性の人と議論したい人、実務の背後にある理論をきちんと押さえたい人にとって非常に位置づけの明確な一冊だと言える。ご支援いただける場合は入山社会、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。